今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろんなさんです。
おはようございます。
おはようございます。漫画の方はどうですか？
あんまり進んでませんね。
本当ですか？はい、こう文字と漫画が一緒にあると情報が多いので独特ですよね。
独特ですね。私漫画の方が苦手ですね。
私も漫画、子供の時漫画好きだったけど、うん、大人になってきたら読めなくなってきて、なんか情報が多すぎ
みたいな。多すぎて、
なんか若い人はそうでもないんだろうなと思ってね。
どうしてなんでしょうね。
なんかアメリカのコミックとかも絵の方が大きくてセンテンス少ないんですよ。
あ、それそれ、あの小さすぎるんですよ、文字が。
そうでしょ、
小さすぎるのと、あとなんか読む順番がいつも分からなくなっちゃうんですよ、私。分からなくなるから、まあいいやみたいな。
吹き出しで喋ってる絵があって、はい、そこにセンテンスがあって分かりづらいですよね、順番ね。
分かりづらい、
日本特有ですね、
はい。
ね、ちょっと分かりやすくユニバーサル企画みたいなので作ってくれたらいいのにね。
そうですね。
思います。
誰か作ってください。
というわけでいろなさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、ガーリパートナーズ株式会社、株式会社プチオ、ミミズ内科クリニック、株式会社新興開発、安心ベントの有限会社、ウェルカモがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週から出演していただいております。お忙しい中、富山のハンサムウーマン第4弾の富山の女性ボーカルグループグラバーの高野沙織さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハンサムウーマンシリーズなんですね。
うん、ハンサムな、
やば
やばって。いや、沙織ちゃん美人ですよ、めっちゃ、ね、本当に、うん、はい、いろんなさんも沙織ちゃんの先週のお話聞いて、うん、いろいろ感じられたり分かったこととか、うん、簡単なご感想、
不感想、
はい、
すごい明るいですね。なんか明るくて楽しくて、なんかアクティブな感じで、あとやっぱりそのなんといってもお声がすごい美しくって、
歌声とこの喋り声のギャップ
、うん、音楽の話だったりとか人生の話だったりとか楽しく聞かせてもらいまして、
楽しくお話しさせていただけて嬉しいです。
いやいやいや、もう
ありがとうございます。
はい、沙織ちゃん声ね、独特ですよね。ラジオで流れる時も、
はい、
沙織ちゃんの声はすぐ分かります
ね。分かりますか？
はい、
あのね、そんなつもりないんですけど、うん、通るらしいんですよ、私の声って。
通る通る。
すごい狭いおでん屋さんで、
うん、
私離れたところにいるのに、
うん、
もう横で喋ってんのかと思ったっていう。私は普通に喋ってるだけ。
いや、抜けるんですよね、うん、ほらバック演奏とかあってボーカルって音抜けなくなってくるじゃないですか。だけどグラバーバック演奏ある時ってめっちゃ声抜けて、
本当ですか、
くるんで、でもサボちゃん特にね、分かりやすいしすごい個性的で、オリジナリティっていうか、もう存在が本当オリジナルな感じしますよね。
声って不思議ですよね。
出ちゃうんです ね。海外に行ったりね、
それこ
の間インスタグラムでアイスランド、
ね、こっそり行ったつもりなんですけど、なんか
バッチリいっぱい写真
行ったつもりなんですけど、なんかすごくアイスランドに皆さんが興味を持たれて、うん、会うたんびに聞かれるんですよ、アイスランドどうだったのみたいな、
ね、なんでアイスランドに、まず、
アイスランドは、まあ、オーロラが見れるっていうこともあるんですけど、うんうん、あとはあのちょっと山とかも歩くの最近好きなので、
うん、
氷河の中に入ってみたいっていう突然思い立ったというか、
はあ、
コロナ禍の時にそういうオンラインツアーとか見てて、
ええ、
見れなかったんですけど間に合わなくて申し込みが、おおおおお、ちょっと予告とか見てたら何この世界とか思って、
はあ、
で一緒にいつも山に行く友達はずっとアイスランドに行きたくてっていうのもあったりして、タイミングは今だなと思って、
うん、
そうなんだ、
行きました。
そもそもアイスランドどこ？
あ、アイスランドはですね、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸の間っていうか、ユーラシア大陸とアメリカ大陸のこの溝が見れる場所でもありまして、
飛行機で行くときってどこまで行くの？
飛行機は行きは私はヘルシンキで、
ヘルシンキ、
フィンランドですね、乗り継いでそこまで13時間、今ロシアの上を通れなくて、
あ、そうですそうです、
そうそうそう、ちょっと遠回りしちゃったんで13時間かかりまして、その後4時間で、
長旅ですね。
長いですね。でも24時間ぐらいで行けたので、まだ良かったかなと思って。
そう
なんや。もっとトランジット時間かかるのもあったりして、
ありますよね、でこれ着いたらめっちゃ寒い、
まあ寒いことは想定してたので、晴れてたら寒いですよね。
そうそうそうそう、
晴れてても吹雪いてても寒いですね。まあまあ氷点下5度から10度とか、そういう世界ですかね。
どんな感じなんですアイスランドって、その治安、
治安ですか、世界で一番安全な国って言われていて、人口も32万人しかいなくて、20万人がそのうち20万人がレイキャビックという首都に住んでいて、でももともと国を作った時にみんなで話し合って作っていた国っていう風に聞いたので、そういう風に生きてらっしゃるんですかね。
あとほら建造物も独特なものがあるじゃないですか。
私が行った建造物は、コンサートホールと会議場が一緒になった、
はいはい、
なんか万華鏡のような建物で、市民からは贅沢すぎるんじゃないかって大きすぎるんじゃないかって言われてるらしいんですけど、ガラス張りの建物で、中に入ると休むとこもいっぱいあって、太陽がいっぱい入ってきて、コンサートホール自身は入ってないんだけど、溶岩をイメージした赤いコンサートホール、中が赤いそうです。
そうなんや、
なんかね富山みたいでしたよ、でもコンパクトな富山市みたいな、コンパクトシティで山が見えて海があって、でシェアバイクっていうあのキックボードが結構乗り捨てられてたりして、
そうなんだ、
普通に乗り捨ててまた乗るみたいな感じの使い方で正しいみたいです。
ああそうなんだ、グラーバーの音楽、まあ、今3人で、でそのキャラクターがいろいろあると、
そうですね、
その中でベストなパフォーマンスというか、表現していこうということで、布上さんがすごく
そうです、
ご苦労され、
本当にいろいろひらめいていただいて、考えていただいて、
だからその表現しようと思っていることは個々に違うんだけど、それをこうまとめていって、この部分をこの部分を、
そうですね、ここはこの人にこれをやってほしいとか、ピアノのこの情熱的なフレーズが欲しいとか、やっぱり思うみたいですね。
ああそうなんだ、サブちゃんとはその中で、いやもっとこれ出したらどうみたいなとかやっぱあるんですか？
思ったことは言いますね。ピアノはこうもっと弾いた方がいいとか、いいんじゃないかとか。
だからグループはいいですよね、いろんな意見が。
そうですね、まあ、もうなんか20年やってますので、それぞれの性格もなんかできることとかもなんとか分かっている中で、でも新しい面も出していきたいとか思いながら、
なんか僕若い頃とかは表現したいことってこれなんじゃないかみたいなことをばっかりこう考えて、それを出そう出そうみたいなことになってたんですけど、なんかそうじゃなくてもっとナチュラルなものの方が自然で伝わりやすいん
です、そうですよねと思います。でもやってきたからこそそこいけるんですよね、やっぱり。
ああそれを経たから
経たからかなと思う。
なんかあんまりだからこう制約を作っていく、自分はこうだとこうリズメにしない方が、
確かに
フリーハンドの、ね、方がなんか芸術性もっと高くなっちゃうんじゃないかなと思って。
確かに自由でいるみたいな、
ね、なんかグラバはそれがすごく感じますね、
感じますか？
年を経てこう年月を経ていくごとに、
昨年ですね20周年で全然違うことやりまして、ちょっとご縁もあって、米を作ってる人とお知り合いになりまして、そういうグループがあって、みんなでグラーバ米っていうのを作ってみようっていう。
これはでもすごいじゃないですか、グラーバの活動20年の記念すべき年に皆さんと一緒に、ね、
その文章はちょっと取ってつけたような文章で、私が書きましたけどすいません。
はあ、
米を作ったんです
、うん、あのいつもライブして見に来てくれてる人とか、うん、そういう人もみんなで何かやっていきたいなと思って、うん、コシヒカリだと思うんですけど品種は、うん、みんなで作ったっていうことで、
はい、
パッケージにはグラーバ米って書いて
グラーバ米で
コンサートでそこで販売しました。
あ、うん、もう売り切れたんですか。
あと10袋ぐらいだけど
皆さんあと10袋ぐらいありますよ
、お米作るってなかなかね思いつかないです ね。
で機械使わず作って、うん、みんなで手で買って
手間をかけたんですね
だからこういう発想が自由でいいですよね、
うん、だからもうちょっといろいろ広げてなんか音楽もやるんですけどもちろん、
うん、お金絡むと売れなきゃいけないとか、うん、おかしなことになってくるじゃないですか。それでこう考え方がどんどんどんどん狭くなってきて、うん、つまんないことをしだしますよねそれが嫌だなと思ってて、うん、僕はいつもそういう葛藤してるんですけど、うん、ビジネスにならなきゃいけない、ね、うん、だけど好きな表現もしたいっていうののこうバランスみたいな、ずっとこのハンサムウーマンシリーズのゲストの方、
は
い、この話よくなるんですよ。
はははは
その理想と現実みたいな、
はいはいはい、
で理想と現実の落としどころってどこだろうみたいな、うん、でなんか2023年って世の中そういうところに行くんじゃないみたいなことが僕の中にあって、
う
ん、あ
そうですよね。でも考え方変わってきてる人もいっぱい、
そうね、
いるんじゃないかなって、
そうそう
思う
ね、いい意味で変わってきてるから、
そうそう、自分らしくとか、ね、無理しないとか、
うんうんうん、
そんな世の中にどんどん変わってきてる、
ね、ような
けど苦しんでる人もいるのかなこれも、うん、グラバ米もコロナがあって、
うん、
やっぱりのびのびとみんなマスクとかもつけずに、
はい、
何か気持ちのいいところで思いっきりできないかなとか声出したりとかっていう、そういうことしたいなっていう気持ちもあってやったのもあります。
あの戦争とか、
うん、
パンデミックとかあったりとか、うん、それいるのって経済的におかしくなってくるじゃないですか、世の中世界中ね。でどんどんどんどんみんなこう心を狭くなっていったりとかするときに、自然に自由に考える人たちはもっともっとこうね、う
ん、そうですね、もっとみんな自然に触れたらいいなって、
ねね、そう
思ったりは、
僕もすごいそれを感じてるんですよ、
ね、
グラーバさんってそういうことをなんか伝えておられるんじゃないかなと思う。それをこういちいちキャッチフレーズにしてないけど、活動ってそういう自由であり、
はい、
ナチュラルでありっていう、うん、
そうあれたらいいなとはずっと言ってるかもしれないですね。
あ、そうなんだ。
それぞれが自由に活動して、
うん、
うん、
なんかすごく僕はそれが感じます、うん、僕もなんか音楽まがいなりにやってますけど、グラーバーさん、サオちゃんとかのことを思い出すと、もうちょっと適当にやろうみたいな、いい意味で、
あ、もう適当ですね
なんか適当にやろうというか、あの、
うん、もうちょっと、はい、
なんかこうあんま決め決めでいかない方がいいんじゃないかなっていうのは、
そうですね、
うん、
うん、そういいですよね、理想的ですよね、
うん、変わってきてるんですよね、うん、イロナさんって翻訳家なんですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、で翻訳家の場合はそもそもいろいろこう元の本があったりとか、うん、それでこういう言語で表現しなきゃいけない、いろいろこうあるんですけど、うん、だけどその翻訳の表現ってその国々の言葉でなると比喩が違ってたりとか伝え方も全部ね変わってくるんで、そこら辺すごい芸術心みたいなものがないと、
そうですよ
ね、作りづらいじゃないですか。でそれの芸術の心が広い人ほどいい翻訳されてるんかなと思って、
できればね一番いいんですけどね、うん、なかなか
やっぱりでも意識すごくされてるんです
。うん、そうですね。でも翻訳の場合はやっぱりどうしても原文があるから、そこまでね、あのそんなに自由とは言えないんですけどね、やっぱりそこに 沿っていかないといけませんのでね、
うんうん、まあでもそれの原文があって元があってその中をどれくらい伝えやすくするかっていうことになってきますよね、
うんうん
うん、音楽とかだとその音階が
あるんで、
うん、音階から外れると不協和音っていうかもう前衛的になってくるんですけど、うん、こう伝わりづらいよなって逆になってきますもんね、
う
ん、
そうですね。
だからある程度の制約っていうか必要なんですよね、自由なものって、うん、なんかお仕事もなんか予算と時間が決まってるものの方がクオリティ高い
ですよね。
やっぱりね、
そこ向かっていけばいいっていうかね
そうそう、クオリティ上がってくるんで、うん、だから自由だって言ってもその何もかも自由っていうわけじゃなくて、うん、そのやっぱり決まったことの中でやって自由にいかにっていう、うんうん、2つ別のことなんだけど、うん、理想と現実とあって、うん、この真ん中のことですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、これを求めていってそこが一番芸術的になればベストかな。
そうですね、
最高ですね、
はい、ねえ、だからそれをできないもんかと。なんかでも先人たちはみんなそうしてたのかな。
うーん、
なんかバンクシーとかいるじゃないですか、
あ
とかそのままだったらバスキアとか、
はいはい、
ウォーホールとか、うん、ねえ、ああいう人たちって
すごいですよね。
ねえ、
どうしてあれが、あれがっていうのはだって書いてたんですよね、壁に。
うん、バンクシーね、
うん、はい、難しいですね。
で、いろんな国に出てくるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
イスラエルにもあったりとか、ウクライナにもあるし、
うん、
だからどういう組織なのかとか、
うん、
個人なのか集団なのか、
うん、
あ、そこも分かんないですね。
そうなんですよ、
個人だと勝手に思い込んでたけど、
一人じゃない可能性がいっぱいあって、うんうん、で似たようなフォーマットで使って表現してて、うん、でそういう活動は誰かが支援してるんですよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、誰かが意図的にとかお金を出資してたりとか、うん、でもそれはもともとは人に良かれと思ってやってる、うん、スタートは、
うん、
人への愛情みたいなものから始まってて、ずっと、だからそれは芸術なんやなと、うん、だからみんな政治的なこともあるけども、なんか芸術的なことをこうすごくみんなの体に入ってくるんじゃないですかね。
ね、
うん、
そうですね。よろしくお願いします。その素晴らしい
ね。
ね、
いろんな方がそういうね、芸術の力みたいなものを意識してくれたら。うん、あ、こういうことを支援しようとか、こういうことを自分もやってみたい、うん、こういうことを協力しよう
と、そうですよね、自分ができることを、
うんうん、
ね、やってみたいって気づくこともない人もいらっしゃるかもしれないっていうのが ね、きっかけが
日々、
う
ん、ほら生活に追われる時に、ね、やっぱりその芸術心、芸心みたいなことがあるとちょっと気持ちゆとりが出てね、うん、ものの考え方正面から捉えないで俯瞰して見る、
う
ん、
そうですよ ね、
なったりするんで、うん、なんか大事じゃないかと思うんですよ ね、
なんか苦しんでる時にそういう風に見れたら良かったりするかもしれないですね。
あ、そうそうそうそう、だから音楽とかそんな役割じゃないですか、そういう伝える、
うん、そうですね、
ね、
うん、
もともとそういう役割だったんだけど、うん、そのビジネスとくっついていくとコマーシャルソングになったりとか、
うん、
だけどコマーシャルソングになったら芸術の力は強いのでより伝わりやすくなったりして、うん、それによって経済が回ったり人も助かったり、
う
ん、
そうですね、
そうじゃないですか、
うん、
だから音楽活動だけでなく芸術っていうものってすごい生きていることにすっごい深く関わってて大事なコアな部分にあるんじゃないかなと思うんですよ ね、うん、でこの命未来学校っていうのをやってるんですけど、
はいはい、
これって そういう発想で、
あ、そうなんですね、
来たんですよ。
うん、
いろいろな方、番組とかいろんな方とお会いしていくうちに人を思うとかね、思いやりとか優しいとかいうことありきで何か表現が始まってて伝えようみたいなことあるじゃないですか、
うんうん、
私のエゴで始まってる感じではなく、
うん、
誰かのためにみたいな、でそれってじゃあどういうことなのかというと、なんかその本人がある程度いい感じで作られてないと伝えにくいなっていうの、じゃあ自分がどういうふうにして完成に近づいていったらいいのかっていうと、うん、それは勉強とかそういうことはもう必要だけど、うん、学校で学ぶことも大事だけど、うん、 まあ、なんか根本ってその表現だと思うんですよね、うん、芸術表現、うん、コミュニケーションもそうですよ ね、
そうですね、
コミュニケーション能力っていうのも芸術心が根本だから、うん、だからその芸術心みたいなものが人の役に立ってる。でそれがお医者さんとかもすごい芸術っぽいじゃないですか。
あ、うん、確かに
ね、もう突き抜けてめっちゃ勉強して人助けよう、うん、で医学とこうくっついていったら、でもあれって芸術的な才能がないと、うん、視点がないとできないですよね。だから結局そこが命未来学校ってはこういうキャッチーな名前にしてあるけど、うん、実際にはそういうものが芸術心みたいなものが一番人にとって日常に大切なもんじゃないですかねみたいなことを伝われば良いなと思って、うんね、おりまして、それでさおちゃんにゲストに指定していただいたということです。
すいません、なんか
そうなんですよ本当に。はい、もうそういうわけでね、グラーバーさん、そしてさおちゃんの活動ね、皆さんもぜひぜひ触れて、もっともっと触れていただきたいなと思います。さおちゃんの方からインフォメーションなどございましたら。
はい、4月なんですけれども、はい、4月22日に福光の大明堂さんっていう古民家が街の中にあるんですけれども、うんうん、そこでグラーバの春のライブをさせていただきます。夜なんですけれども、4月21日土曜日7時からです。3000円で、ワンドリンク付きで30名の限定ライブとなります、うん、
はい、
お食事もできますので、春のメニューをキッチンゆうくんが作ってくれますので、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
素晴らしい、ぜひですね、
また詳細載せていきますので、
はい、インスタグラムとか
Facebook で
SNS 上に、
はい
はい、チェックしてね、みんなググってね、
よろしくお願いします。
はい、と思います。ちょっと余談ですけど、古民家でライブとかって、
はい、
結構スペース大きいんですかね。
うん、行ったことないんですけど、何部屋もあるような。
あ、そうなんだ。
大きい中心の部屋があって、全部開けっぱなして、全部見れるみたいですよ、その真ん中を。で入り口が土間っていうか、なんか元お店だったのかな、
うん、
なんかそこでキッチンもあるのかな。
はい、
うん、なんかちょっと私全部見えてないんですけど、
いや実は僕そういう大きい家持ってて。
あ、そうなんですか。
小矢部市に、
はいはい、
で今自分でリフォームしてるんですよ。
あ、
2年ぐらいかけてで今リビングができて、うん、キッチンを作ってて、うんうん、でそこもなんかこういう大きい、
あの、あ、いいですね、
昔のお家なので、はい、なんか畳部屋でみんなあちこちから見えるようになってて、うん、なんかそういうのって活用方法ないかなと思いながら自分で作ってるんですけど、
う
ん、
ね、区切りたい時は区切って、
うん、
小さめに使うことも
できるし、ね、うん、またなんかそういうことご案ありましたら、グラーバーさんぜひ使っていただければ。
ぜひ、
はい、なんかそういうのってロックバンド関係ってちょっと
アコースティックですよね、やっぱり
ならないとだっていうのと、アコースティックになるとクオリティがちょっと下がってくるんですよ、僕たちって。
あ、
電気つながないとみたいな。だからそう、グラーバーさんは何もなくてもできるなと思って、
うん、そうですね、ちょっとマイク欲しい時もありますけど
ほぼ何もなくても表現できるって、これ本当すごいなと思って、うん、だから僕はそこをすごい学ぶなと思って、うん、
子供たちもいいですよね、でも、
うん、
その畳のとこでやるとか、赤ちゃんとかも。
あ、そうね、そうね、
うん、
あ、そうか、いろいろ膨らみますね、うん、
ね。
アドバイス、
いやいやいや、
またメールします。
遊びに行かせてください。
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はイギリスの小説家ウィリアム・サッケルさんの言葉を紹介したいと思います。この浮世は一つの鏡である。この鏡にはみんな自分の姿が映る。だから君が額に8の字を浮かべて鏡に向かえば、鏡も8の字を寄せて君を睨み返し、君が微笑みを浮かべて鏡に対すれば、鏡も微笑みを持って君に答えるということですね。なんかちょっと長いんですけれども、まあ、よく言われることなんですが、そばにいる人っていうのは私の鏡であるっていうような話を聞きますけれども、これを見つけた時に、 まあ、分かりやすいなと思って、なんか8の字浮かべたら8の字が映っていくっていう、微笑みを浮かべたら微笑みが映っていくっていう感じで、イメージしやすくていつか思い出せたらいいなと思いました。
はい、ね、その自分次第で物事は変わりますよ、うん、ということですよね。
はい、うん、
ね、サオちゃんの音楽とかもポジティブだから、
うん、
周りの人もみんなポジティブな、
うん、
ね、
ポジティブな人が周りにいっぱいいて、
そうでしょ、ね、
ありがたいです、
うん、ね、だからもう自分たちもネガティブに考えすぎない、あと自由にできたらいいんじゃないかと思います。はい、今週も名言学びました。ここで命未来学校の公開講座のご案内でございます。
4月2日日曜日午後2時から4時まで、砺波三峡村ミュージアム情報館1階研究室、テーマは健康に大事な3つの柱と1つの動台。3つの柱とは骨筋力、血管力、免疫力。1つの動台とはメンタル力。講師は新生会顔科クリニック院長北澤勉先生がお話しされます。入場無料です。そして同じく4月2日午後2時から4時まで、射水市大門総合会館402403会議室、テーマは骨粗鬆症と健康寿命。講師は新生会富山病院整形外科部長太田悟先生。入場無料でございます。お越しください。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子対戦の進呈とこの番組のゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製反響をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、バリ行政商事法人ガリパートナーズ株式会社、株式会社土地用射水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、2週にわたりましてお忙しい中出演いただきました、富山の女性ボーカルグループグラバーの高野沙織さん、ありがとうございました。
ありがとうございました
。はい、また私もライブコンサート拝見しに参りたいと思います。
ありがとうございます。
はい、また番組の方にもですね、おかしな話をしに来ていただければ 嬉しいです。はい、またよろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございました。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
色んなでした。
また来週。
また来週。